罪のための捧げ物の実際、聖堂の蛇、悪魔を滅ぼすこと。オーバービュー。罪のための捧げ物の実際として、キリストは私たちに代わって罪とされました。キリストは罪との接触や、自らの罪の経験によって、経験的に罪を知ることはありませんでした。なぜなら彼の性質と実質の中に罪がなかったからです。それにもかかわらず、キリストは私たちに代わって罪とされ、かっこ罪を持ったのではない。神によって裁かれました。罪のための捧げ物の実際として、御子キリストは罪の肉の様で、罪のために使わされたので、神は肉において罪を罪定めすることができました。私たちは罪人として、神の救いを必要とします。私たちは悪魔によって、罠にかけられ、悩まされている者として、主イエスが悪魔の技を破壊することを必要とします。神の御子が現れました。それは彼が悪魔の技を破壊するためです。第一ヨハネ第三章八節。破壊すると訳されたギリシャ語は、消し去る、解消するとも訳すことができます。ハレルヤ、罪のための捧げ物の実際としてのキリストを通して、悪魔は滅ぼされています。
ローマ数字1。罪のための捧げ物の実際として、キリストは私たちに代わって罪とされました。A. キリストは罪との接触や自らの罪の経験によって経験的に罪を知ることはありませんでした。なぜなら彼の性質と実質の中に罪がなかったからです。それにもかかわらず、キリストは私たちに代わって罪とされ、かっこ罪を持ったのではない。神によって裁かれました。B. キリストはただ私たちの罪のために十字架上で死んだだけでなく、また罪そのものとなって十字架上で死に、神によって私たちに代わって罪とされました。1. 私たちは罪深かっただけでなく、罪そのものでもありました。私たちは罪の構成、罪の具体化でした。2. 神が私たちの諸々の罪を十字架につけられたキリストの上に置いた後、神はキリストを唯一の罪人と考えました。3. キリストが私たちの身代わりとして私たちのために死んだとき、神は彼を罪を担う者と考えただけでなく、罪そのものと考えました。キリストが十字架につけられたとき、罪も十字架につけられました。4. キリストは私たちに代わって罪とされた方として、一度で永遠に神によって裁かれました。ローマ数字に、罪のための捧げ物の実際として、御子キリストは罪の肉の様で罪のために使わされたので、神は肉において罪を罪定めすることができました。A. 神と共にあり、神であった言葉として、キリストは肉体となりました。1. 聖書の中で、特に新約の中で、肉は堕落した人を示すのであって、神の創造された人を示すのではありません。2. 私たちの肉は単なる肉であるだけでなく、罪深い肉でもあります。しかしながら、キリストの肉は罪深い肉ではありませんでした。3. 言葉が肉体となったとき、イエスの肉体は罪深い肉を持つ堕落した人に結合されましたが、 彼の肉体には罪の要素がありませんでした。サタンはイエスの肉体の中へと入ることはできませんでした。B 神はご自身の御子を罪の肉の様でのみ使わしました。実は御子は罪の肉を持ったのではなく、罪の肉の形、様を持っただけでした。1. 言葉が肉体となったのは、三一の神が罪深い人の様で、肉の人となったことを意味します。2. キリストは肉体となって、間接的に罪と関わりました。それは、罪の肉の様においてだけであって、罪の実際においてではありませんでした。3. そうすることによって、神は人生の中へと入り、罪深い人と一になりました。しかしながら、彼は罪深い人の様を持っただけで、罪深い人の罪を持たず、堕落した人の形を持っただけで、堕落した人の罪深い性質を持ちませんでした。4. キリストは彼の死において、肉体の中の人として、神が肉において罪を罪定めするようにしました。A. 肉は罪に属するものであり、神の御子はまさに肉体となりました。しかしながら、彼は肉の罪に預かりませんでした。B. 父なる神は罪を対処し、廃棄さえしようとして、子なる神を罪のために使わしたとき、罪の肉の実際においてではなく、罪の肉の様、外観において彼を使わしました。C. キリストが十字架上にいた間、神はイエス・キリスト、罪の肉の様で使わされた方の肉体にある罪を罪定めしました。ローマ数字3。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。ヨハネ3章14節。A. キリストは、御父によって、罪の肉の様で使わされた方として、民数記第21章4節から9節で、聖堂の蛇によって予表されています。1. イスラエルの子たちが神とモーセに言い逆らったとき、エホバは火の蛇を民の間に送られたので、蛇は民に噛みつき、それでイスラエルの多くの民が死んだ。民数記21-6。2. 神はモーセに一つの火の蛇を作り、それを竿の上にかけるようにとつけました。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを竿の上にかけた。蛇がどの人を噛んでも、その人が青銅の蛇を見ると生きた。8-9節。B. 民数記第21章の出来事は、神の主権によって用意され、キリストの特別な予表を掲示しました。1. 竿の上にかけられた青銅の蛇は、形における蛇として、私たちのために十字架上に挙げられたキリストの予表です。A. ヨハネ第3章14節で、主イエスはこの予表をご自身に適用して、彼が肉体の中にあった時、罪の肉の様にあったことを示しました。罪の肉の様は、青銅の蛇の形と等しいのです。B. 青銅の蛇は、蛇の形を持っていただけで、蛇の徳はありませんでした。キリストはただ蛇の形として挙げられました。なぜなら彼は蛇の毒の性質を持っていなかったからです。2.
私たちは罪深い人として、確かに蛇の性質があります。私たちは堕落した性質において、古い蛇である悪魔の子供たちです。A、私たちの性質において、私たちは皆、蛇の毒を持つ蛇の類です。私たちの堕落した性質において、私たちは罪深いだけではありません。私たちはまた蛇のようです。B、神の目に堕落した人類全体は毒蛇で構成されています。3、私たちはそのような蛇であるので、見変わりを必要としました。私たちはキリストが蛇の形で、しかし蛇の毒の要素を持たないで、私たちのために死ぬことを必要としました。ローマ数字4。このために神の御子が現れました。それは彼が悪魔の技を破壊するためです。A、私たちは罪人として神の救いを必要とします。私たちは悪魔によって罠にかけられ、悩まされているものとして、主イエスが悪魔の技を破壊することを必要とします。B、神の御子は地上にいたとき、悪魔の技を破壊しました。1、多くのとき、サタンの技は明らかではありませんでした。サタンは自然現象の背後に隠れていました。2、悪魔は多くの自然現象の背後に隠れていましたが、主イエスは悪魔を叱りつけました。C、第一ヨハネ第三章八節で、破壊すると訳されたギリシャ語は、消し去る、解消するとも訳すことができます。1、悪魔は古代の時代から絶えず罪を犯して、罪人を生み出し、罪人は悪魔と共に罪を実行してきました。2、このために神の御子が現れました。それは彼が悪魔の罪深い行為を消し去り、解消するために、すなわち十字架上で彼の死を通して、肉において邪悪なものによって始められた罪を罪定めするため、罪の力、すなわち悪魔の罪深い性質を滅ぼすため、罪と諸々の罪を取り除くためです。ローマ数字5。こういうわけで、子供たちが血と肉に預かっているので、同様に彼ご自身も同じものに預かられたのです。それは彼が死を通して死の権能を持つもの、すなわち悪魔を滅ぼすためであり、ヘブル 2-14。 A、 主イエスの現れは悪魔の技を破壊しました。主イエスの死は悪魔自身を滅ぼしました。 B、 主イエスは形において蛇であることを通して古い蛇、悪魔の頭を砕きました。 1、蛇は悪魔の象徴です。主イエスが蛇の形で十字架につけられたのは、悪魔サタンを対処するためです。2、このようにして、彼はこの世の支配者を裁きました。今はこの世が裁きを受ける時である。今、この世の支配者は追い出される。ヨハネ 12-31。A、 サタンは古い蛇、世の支配者として自分自身を人の肉の中へと注入しました。 B、 主は罪の肉の様での十字架上の死を通して人の肉の中にあるサタンを滅ぼしました。 C、 このようにサタンを裁くことによって 主はまたサタンの上にかかっている世を裁きました。ですから、主が挙げられることは、世が裁かれ、その支配者が追い出されるようにしました。C、キリストは十字架において悪魔を滅ぼしました。1. ヘブル第二章14節で、滅ぼすと訳されたギリシャ語は、また、無にもたらす、無効にする、廃棄する、除去する、取り消す、捨てるとも訳すことができます。2. キリストは彼の人生の中で、十字架上での彼の働きを通して悪魔を滅ぼしました。3. キリストは蛇に噛まれた堕落した人の身代わりとして死んだだけでなく、また悪魔を滅ぼしました。D. ハレルヤ、罪のための捧げ物の実際としてのキリストを通して悪魔は滅ぼされています。
引用聖句、第一日、ローマ6章10節。彼が死んだのは、ただ一度、罪に対して死んだのであり、彼が生きるのは、神に生きるのです。第二コリント5章21節。神は、罪を知らなかった方を、私たちに代わって罪とされました。それは私たちが彼の中で神の義となるためです。第2日、ヨハネ1章14節。そして言葉は肉体となって私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。ローマ8章3節。律法が肉のゆえに弱くて成し得なかったので、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。第3日、創世記6章3節。そこでエホバは言われた。私の霊は永久には人と争わない。人は実に肉であるからだ。それで人の日数は120年となる。第一テモテ3章16節。そして確かに偉大なのは経験の奥義です。この方は肉体において表され、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世の人の中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。
第4日、ヨハネ 3-14。 そしてモーセが荒野で蛇を開けたように、人の子も挙げられなければならない。 15. それは彼の中へと信じる者がすべて永遠の命を持つためである。民数記 21-8。エホバはモーセに言われた。一つの火の蛇を作り、それを竿の上にかけなさい。噛まれたすべてのものは、それを見れば生きる。9. モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを竿の上にかけた。蛇がどの人を噛んでも、その人が青銅の蛇を見ると生きた。第5日、第一ヨハネ 3-8。 罪を実行する者は悪魔から出ています。なぜなら悪魔は初めから罪を犯しているからです。このために神の御子が現れました。それは彼が悪魔の技を破壊するためです。ヘブル 2-14。こういうわけで、子供たちが血と肉に扱っているので、同様に彼ご自身も同じものに扱われたのです。それは彼が死を通して 死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼすためであり。第6日、ヨハネ 12-31。 今はこの世が裁きを受ける時である。今この世の支配者は追い出される。16-11。裁きについてとは、この世の支配者が裁かれたからである。
経験丸1。神の御子は罪の肉の様で、罪のために使わされたので、神は肉において罪を罪定めした。ヨハネによる福音書第1章14節は、言葉は人となったとは言っていません。それは、言葉は肉体となったと言っています。神の御子が人となられたとき、人は古くなっており、また人は肉となっていました。聖書の中で、特に新約の中で、肉は堕落した人を示します。聖書は私たちに、神は人を創造されたと告げていますが、神は肉を創造されませんでした。創世記第1章は、神は人を創造された後、作ったすべてのものを見られた。すると見よ、それは非常に良かったと告げて、神が創造された人が非常に良かったことを示しています。しかしながら、創世記第3章で、この神の創造した人は堕落し、創世記第6章で、この堕落した人は罪を通して腐敗し、堕落した肉となりました。ローマ人への手紙第3章20節は、律法の行いによっては、いかなる肉も神の御前に義とされないと言います。ここの肉は堕落した人を指しています。神の目に堕落した人類は肉に過ぎません。キリストは彼の死において肉体の中の人として、神が肉において罪を罪定めするようにしました。ローマ人への手紙第8章3節は言います。神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。肉は罪に属するものであり、神の御子はまさに肉体となられました。しかしながら、彼はただ罪の肉の様にあっただけで、肉の罪に預かりませんでした。ローマ人への手紙第8章3節によれば、神が彼の御子を罪の肉の様で罪のために使わしたのは、神が肉において罪を罪定めするためでした。
中高生編。神の御子である言葉が肉体となるとは、御子キリストが人の命と性質を持つことです。ここの肉体はローマ8章3節によると、罪の肉の様です。キリストは純粋で正当な人ですが、罪はなかったので、彼の人生は罪の肉の様でした。罪のための捧げ物の実際として、御子キリストは罪の肉の様で、罪のために使わされたので、神は肉において罪を罪定めすることができました。ローマ8章3節。神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。もしキリストが人でなければ、私たちの代わりに死に、罪の問題を解決することはできませんでした。また、もしキリストの人生が罪の肉の様でなければ、彼が十字架で死ぬのは罪のゆえですので、私たちの身代わりに死ぬことはできません。罪の肉の様にはこのような意味があるのです。ハレルヤ。神は罪の肉の様でキリストが十字架につけられることによって、罪を罪定めすることができたのです。先のページの図を見てください。主イエスが地上で生きておられたとき、サタンはいつも罪を彼の中に注入しようとしましたが、それはできませんでした。そして主は罪の肉の様として十字架上で死に、罪は罪定めされました。ハレルヤ。
ローマ8章4節。それは律法の義の要求が肉に従ってではなく、霊に従って歩く私たちにおいて満たされるためです。5節。なぜなら肉に従っている者は肉の事柄を思い、霊に従っている者はその霊の事柄を思うからです。6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。罪が罪定めされるのは、私たちがもはや肉に従ってではなく、霊に従って歩くためです。 また、十字架での効果は、すべてを含む命を与える霊の中に含まれていますので、肉に従ってではなく、霊に従って歩き、思いを霊につけて、罪から解放され、平安を持つことを経験できます。例えば、あなたは、学校で先生がある人を褒めると、嫉妬しそうになります。嫉妬するのは嫌なので我慢しますが、嫉妬が内側から溢れてきます。これは内住の罪の働きです。このような時、あなたは霊に戻り、主に祈ってください。主イエスよ、あなたを私の罪のための捧げ物とします。あなたは罪の肉の様で十字架上で死なれ、罪は罪定めされました。それは私が肉に従って生き、罪に悩まされるのではなく、霊に従って生き、罪から解放され、平安を得るためです。私を嫉妬で満たされることから救ってください。アーメン。
経験丸2、キリストは死を通して死の権能を持つ悪魔サタンを滅ぼした。主が現れたのは悪魔の技を破壊するためであることを私たちは信じなければなりません。彼は地上におられた時、どこへ行っても悪魔の技を破壊しました。多くの時、サタンの技は明らかではありませんでした。サタンは自然現象の背後に隠れていました。しかしながら主は毎回サタンを叱りつけました。主はペテロの語るのを叱りつけていた時、またペテロの姑の熱を叱りつけていた時、風と波を叱りつけていた時、サタンを叱りつけておられたことは明白です。主はどこへ行かれても悪魔の力が打ち砕かれました。こういうわけで彼は言われました。しかし私が神の霊によって悪鬼どもを追い出しているのであれば、神の王国はあなた方に望んでいるのである。言い換えれば、主がどこへ行かれてもサタンが追い出され、神の王国が表されました。主がおられるところにサタンはとどまることができませんでした。悪魔は古代の時代から絶えず罪を犯して罪人を生み出し、罪人とは悪魔と共に罪を実行します。ですからこのために神の御子が現れました。それは彼が悪魔の罪深い行為を消し去り破壊するため、すなわち十字架上で彼の死を通して肉において邪悪なものによって始められた罪を罪定めするため、罪の力、すなわち悪魔の罪深い性質を滅ぼすため、罪と諸々の罪を取り除くためです。主イエスは死を通して死の権能を持つ者である悪魔を滅ぼされたことを私たちは信じなければなりません。主イエスの現れは悪魔の技を破壊し、主イエスの死は悪魔そのものを滅ぼしました。
在職青年大学院生編。ビジネスライフにおいて、サタンは絶えずあなたが勝利者になることを妨げ、信仰に陥り、敗北のクリスチャンになるように働いています。サタンはあなたを脅して、上司の言うことを聞いて残業をもっとしないと会社を解雇されるのではないかと囁きます。このようなサタンの囁きを聞けば聞くほど、あなたは恐怖におののきます。そして、紹介生活よりもビジネスライフの方が重要なのではないかという不信仰な思いが出てきます。このような状況下で、あなたはキリストが彼の死を通して悪魔を滅ぼしたことを経験してください。ヘブル2章14節。こういうわけで、子供たちが血と肉に預かっているので、同様に彼ご自身も同じものに預かられたのです。それは、彼が死を通して死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼすためであり、15節。また死の恐怖のゆえに一生涯奴隷とされていた者たちを解放するためです。16節、確かに神は御使いたちを助けるのではなく、アブラハムの子孫を助けられます。18節、というのは彼ご自身が試みられて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることができるからです。
あなたは不信仰に陥らないように戦わなければなりません。戦いのために次のことを実行してください。1. サタンのささやきを聞く前に、毎朝まず主の語りかけを聞くために御言葉を祈り読みしてください。朝起きて身支度をしたの後、まず御言葉に来てください。信仰は御言葉を聞くことから来るのです。2. バイタルパートナーと交わって自分の状況を説明し、取りなしの祈りをしてもらうように求めてください。この時、彼らが祈りの負担を取りやすいように状況を詳しく説明する必要があります。また、状況が改善したら交わってそのことを伝え、彼らと共に主を賛美してください。3. 職場でも主の皆を呼び、霊の中で信仰を持って祈ってください。主イエスよ、あなたは悪魔サタンを十字架上で滅ぼしてくださいました。私はビジネスライフの試みの中でこのことを経験します。悪魔サタンよ、お前は獅子のように吠えたきり、私を脅し、弱らせようとしている。しかし、私は信仰によって宣言する。キリストと教会はお前よりもはるかに強い。お前は私たちの主の十字架上の死によってすでに滅ぼされている。なぜお前はここにいるのか。悪魔サタンよ、十字架に帰れ。十字架がお前の今の居場所であり、火の池がお前の永遠の居場所である。